世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和4年4月29日、第284号、CD2-2 です。
次は、令和4年度予算のあらましです。令和4年度各会計予算、一般会計、336億3370万6000円、対前年度比増減率、プラス 4.3%。以下、特別会計です。国民健康保険事業会計、823億6947万6000円、対前年度比増減率、プラス 3.3%。後期高齢者医療会計、233億8026万8000円、対前年度比増減率、プラス 8.2%。介護保険事業会計、699億2631万2000円、対前年度比増減率、プラス 2.9%。学校給食費会計、30億8757万8000円、対前年度比増減率、プラス 1.0%。計、5123億9734万円、対前年度比増減率、プラス 4.1%。一般会計予算の内訳、歳入、以下、区分、予算額、構成比、パーセントの順でお伝えします。なお、構成比、パーセントは、小数点第2位を四捨五入しているため、合計が 100% にならないことがあります。特別区税、予算額、1272億8730万1000円、構成比、38.2%。特別区税の内訳、特別区民税、予算額、1227億2400万円、構成比 96.4%。 特別区タバコ税、42億600万円、 3.3%。 軽自動車税、3億5112万6000円、 0.3%。 入湯税、617万5000円、 0.0%。 以上、特別区税の内訳でした。特別区交付金、603億9300万円、18.1%。国庫支出金、554億1683万6000円、16.6%。都支出金、305億9406万9000円、9.2%。地方消費税交付金、192億9300万円、5.8%。諸収入、113億2897万5000円、3.4%。繰入れ金、72億4229万5000円、2.2%。使用料及び手数料、65億3466万9000円 2.0%。 特別区債32億7000万円 1.0%。 その他122億7356万1000円 3.7%。 計3336億3370万6000円100.0%。 歳出、以下、区分、予算額、構成比、パーセントの順でお伝えします。民生費、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、保育施設の整備運営、生活保護など、1517億9616万3000円、 45.5%。職員費、職員の人件費、574億7402万3000円、17.2%。土木費、都市計画、再開発、道路の新設、改良、維持管理、 水防対策、公園の整備、建物の耐震化の促進、交通安全対策、緑化推進など、303億8244万5000円、9.1%。総務費、防災対策、広報・広聴活動、施設の維持管理、文化・芸術の振興、地域活動の推進、青少年の健全育成、人権・男女共同参画施策の推進、電子計算機等の運用、消費者行政、スポーツの振興など、298億5532万8000円、8.9%。教育費、学校教育の充実、小中学校や幼稚園の運営、学校施設の整備、障害学習事業、文化財の保護、図書館の運営など、254億3077万1000円、7.6%。衛生費、生活習慣病や感染症の予防、母子保健、地域医療の整備など、123億2909万7000円、3.7%。交際費、特別区債の元金や利子の償還など、114億7340万9000円、3.4%。議会費、議員報酬、議会活動、議会広報、7億2002万2000円、0.2%。その他、環境対策、清掃、リサイクル事業など、環境費、商工農業の振興、就労支援など、産業経済費、財政調整基金の積み立てなど、諸支出金など、141億7244万8000円、4.2%。計、3336億3370万6000円、100.0%。以上、令和4年度予算のあらましでした。次は、4年度予算に対する会派などの意見です。4年度予算を審査するため、47名の議員で構成する予算特別委員会を設置し、3月8日から3月24日の間、延べ7日間にわたり質疑を行いました。ここでは、予算特別委員会での質疑や要望、今定例会最終日に表明された4年度予算に対する各会派などの意見の一部を要約してお伝えします。本会議での意見表明者は次の通りです。自由民主党世田谷区議団石川直美、公明党世田谷区議団佐藤博人、世田谷立憲民主党区議団藤井真奈、無所属世田谷行革百刀番維新大場正明、日本共産党世田谷区議団中里光雄、生活者ネットワーク世田谷区議団金井恵理子、新風世田谷の風小泉珠子、減税世田谷阿部力也、レインボー世田谷上川綾、世田谷無所属日内優子、世田谷新た佐藤美希、都民ファーストの会園部誠也、国際都市世田谷上尾理沙、区民を守る会栗原博之、無所属青空浩二。以上です。はじめは自由民主党世田谷区議団です。区長は明確な将来像を区民に示し、持続可能な区政の実現に尽力せよ、すべての改憲に賛成する意見。新型コロナウイルス感染症の猛威は2年経つ今も収束が見通せない。この間、各自治体は市長を先頭に感染症対策と合わせ、地域経済支援や学校休校対応など、かつてない苦境を乗り越えるべく奮闘してきた。翻って、保坂区長は、ツイッターでの政府批判に始まり、町内で議論すらせず、世田谷モデルと称して、テレビで喧伝した、 無症状者への PCR 検査や、議会をないがしろにし暴走した愚策ともいえる抗原定性検査キット無料配布に至るまで、その独善的な行動は大混乱を招いただけで、区民の安心安全にはつながらなかった。一方、コロナ禍で止まったままの事業が山積しており、看過できない事態だ。今こそ我が会派が幾度となく求めたリーダー像を体現し、事業を前進させるべきだ。区長は自らのビジョンを明確に示し、組織で十分共有した上で、議会と真摯に議論し、重要な判断を先送りせず決断せよ。次期基本計画の策定に際しては、今の積み重ねが未来を作るということを区長は胸に刻み、議会の声を真剣に受け止め、区政運営に注力するよう強く要望する。以下、我が会派が特に重要視する施策について申し述べる。旧池尻中学校跡地活用について、我が会派は、ものづくり学校事業を17年間の総括が不十分なまま検討を進める区長の姿勢を正すため、数々の問題点を指摘し、全庁的な見地での再考と議会の理解を得ず、拙速に予算計上しないことを再三忠告してきた。しかし、区は結論ありきの検討でお茶を濁し、当初予算案に耐震改修経費などを計上した結果、多くの会派からも厳しく追及された。鈍感力に優れた保坂区長といえども、計画が良とされない理由を理解したのではないか。区長は約束通り、現計画に基づく4月の運営事業者募集を取りやめ、経済効果の見立ての妥当性、類似事業との重複問題、校庭を含む学校施設の一体活用の必要性など、諸課題を整理し、地域へ丁寧に説明するとともに、事業撤退にかかる基準の設定などについても、独断専行を厳に慎み、議会の合意形成が取れるまで議論をし尽くせ。DX 推進と地域行政改革は、区民サービス再構築における車の両輪だが、社会のリモート化の流れに区役所は取り残されている。自宅や身近な窓口での手続きや相談の完結はもとより、申請主義から区民ごとに最適な情報とサービスを届けるプッシュ型行政に転換を図れ、災害対策や交通不便地域対策など地区特有の課題解決は、まちづくりセンターを中心に地区主体で取り組め、 DX 推進と地域行政本庁舎整備を統括する特命担当副区長を新たに選任し、取り組みを加速せよ。子どもの育ちと学びを支える環境の整備は、決して滞らせてはならない。児童館未整備地区の解消に向けた整備計画を早期に策定せよ。学校改築は、年2校から3校に増やし、校庭の人工芝化のモデル実施も行え、2023年に導入予定の統合型公務支援システムは、個人情報管理などの課題を整理し、児童生徒一人一人に応じたプッシュ型指導の実現に資するものとせよ。4年度予算は、歳入の根幹となる特別区税と特別区交付金の大幅な増加が見込まれるが、区財政は社会保障関連経費や老朽化した公共施設の更新経費、災害に強いまちづくりに向けた都市基盤整備への投資など、長期的に多額の支出が見込まれている。想定外の税収増に浮かれず、持続可能な財政基盤の構築に向け、抜本的な事務事業の見直しや積極的な民間活用など、徹底した行財政改革を進めよ。何より、区民の代表である我々区議会と虚心坦懐に議論の上、施策を立案し、区民全体の福祉向上に資する区政運営を行うことを強く求める。以上、自由民主党世田谷区議団でした。次は、公明党世田谷区議団です。未来を見据えた行財政改革を進め、未曾有の危機的状況を打破せよ。すべての改憲に賛成する意見。 4年度の区財政は特別区税が94億円、特別区交付金が121億円の前年度比増を見込むが、不安定な世界情勢やふるさと納税による減収などを踏まえると依然予断を許さない状況だ。我が党が指摘する重複事業の見直し、公有財産活用による稼ぐ公共への転換などの道筋は未だ不透明であり、結論を出せない、結果を求めない補佐閣政の参加と共同の弊害といえる。誰のため、何のための行財政改革なのか、との目的を明確にした上で、区政運営を進めよ。以下、我が党が最重要課題と考える施策について意見を述べる。第一に、未来への投資として、すべての新ボップでの時間延長を早期に実施するとともに、所得制限を撤廃した上で、学校給食費と高校3年生までの医療費の無償化を実現せよ。また、児童館・未整備地区への整備は、民間活用を前提に進めよ。第2に、ワクチン接種会場の配置偏在や検査キット配布による混乱など、区の感染症対策には、これまでの教訓が全く生かされていない。改めて目的を明確にするとともに、医療機関との連携を密にし、第7波に備えた万全の体制を築け。第3に、コロナ禍での地域コミュニティの衰退を克服するため、地区を強化すべきだ。まちづくりセンター所長が地区の総合責任者となり、安心健やかセンター、社会福祉協議会、児童館との4者連携による実効性ある組織へ変革するため、まちづくりセンターの権限強化を地域行政推進条例に明記せよ。第4に、首都直下地震に備え、社会状況の変化を踏まえた新たな災害協定の締結を検討せよ。既存の協定は、危機管理部門による総点検を行い、実効性を確保せよ。第5に、旧池尻中学校跡地活用は、区内の商業、工業、農業、建設業の4本柱を軸に、地域産業活性化を図り、区民の暮らしに利益が還元される視点が重要だ。資源循環を通じた新規事業を支援するなど、新しいものやことを生み出すイノベーションの拠点を築け。また、議会との合意形成がなされるまでは、プロポーザルも耐震工事も進めるな。第6に、外郭団体改革の取り組みからは、団体の自主・自立性の確立に向けた方向性が全く見えない。団体の果たす役割や存在意義を明らかにして存続の可否を判断せよ。以上、公明党世田谷区議団でした。次は、世田谷立憲民主党区議団です。議会の提言を真摯に受け止め、行政の改善と発展に力を注げ、すべての改憲に賛成する意見。ロシアのウクライナ侵攻に強く抗議する。避難民の受け入れに備え、区営住宅や空き家の活用、寄付を募る仕組みづくりや、地域団体と連携した言語対応などに取り組め。災害対策に女性の視点を取り入れよ。在宅避難の促進に向け、家庭への蓄電池の設置補助を進めよ。4年度予算は前年度に比べ約136億円増額の約3336億円となるが、新型コロナの影響で家計が急変した区民も多く、収入格差の拡大が懸念される。多額の医療費を負担している新型コロナの後遺症者への支援策を講じよ。感染リスクの高い介護現場の労働環境を整備し、職員の負担軽減を図れ。子どものワクチン接種にかかる正しい情報提供や相談窓口の案内を徹底せよ。新型コロナの影響を受けた区民や事業者への支援に注力せよ。一時保育をさらに充実させよ。子どもの医療費と学校給食費の完全無償化を図れ。 特別支援教育やインクルーシブ教育を推進せよ。開設する不登校特例校分教室では、子どもの権利を第一に、子育て世代にも寄り添う施策を展開せよ。世田谷ペイ登録店が導入による効果を実感できるよう、さらなる施策の充実を図るとともに、労働報酬加減額を1360円に増額するなど、社会情勢に鑑みた区内経済の活性化策を講じよ。持続可能な地域経済の実現に向け、大量生産や大量消費を見直すとともに、就労支援を強化せよ。旧池尻中学校跡地活用事業では、起業や既存産業を支援せよ。各種事業を民間委託する際は、区の公的責任を担保せよ。国が個人情報保護法を改正しても、区独自の保護規定は堅持せよ。都市整備領域での DX を進めよ。緑率 33% の達成困難な状況を踏まえ、抜本的な解決策を講じよ。中高年の引きこもりや認知症、消費者被害、防災など、所管を超えた取り組みが必要だ。地域ケア会議により多くの職員を参加させよ。区は予算委員会での我々の提言を真摯に受け止め、行政のさらなる改善と発展に生かすよう力を注げ。以上、世田谷立憲民主党区議団でした。次は無所属、世田谷行革110番維新です。区長は新実施計画の失敗を猛省し、区民が納得できる区政を実現せよ。一般会計には反対、その他の会計には賛成する意見。平成26年度から令和3年度の8年にわたり、区の新実施計画の達成率が5割にも満たず終わったことは看過できない事態であり、我々は区がこの失敗の原因を解明しないまま、4年度事業を執行することを到底容認することはできない。以下、新実施計画が失敗に終わった要因について示し、猛省を促す。まずは副区長の頻繁な交代劇をはじめとした不安定な人事体制だ。この体制では誰が計画に責任を持つのか曖昧となり、バラバラな補佐覚醒を露呈する結果となった。また計画の進捗を丸投げし、目先の話題作りに終始した区長の下では計画が進むはずがない。区長たるもの、区政運営に専念せよ。計画行政における情報公開の責務を果たす方法として、区長記者会見を行うたびに計画達成率を公表せよ。現在、区は役所の論理で住民自治の充実を目指しているが、区民が望んでいることは、議会が届ける住民の声を区長が執行機関として着実にサービスとして実現していくことだ。しかし、今定例会の予算審議を通じ、改めて区長の無責任な姿勢を目の当たりにし、我々は今後の区政を大変危惧している。以上、無所属、世田谷行革110番維新でした。次は、日本共産党世田谷区議団です。参加と共同の下で区政を運営せよ。国民健康保険事業会計と後期高齢者医療会計には反対。一般会計と介護保険事業会計と学校給食費会計には賛成する意見。区長は、区民の命と健康を守ることを根幹に据えた区政運営を基本姿勢としてきたが、コロナ感染症対応は全国に先駆け、大規模 PCR 検査を進めてきた。保健所や検査体制を拡充し、引き続き取り組め。参加と共同は、政策形成過程での参加や住民自治確立で課題がある。区立図書館や学童クラブへの民間活用で、継続性、安定性、専門性などの公的責任が果たせるのか。参加と共同で再検討を求める。 コロナで疲弊する事業者や家計急変世帯への支援強化せよ。18歳までの医療費無料化実施せよ。多子世帯の国民健康保険料軽減拡充を国に求めるとともに、区独自に行え。不登校児・発達障害児対策強化、スマイルルームの教員加配を行え。地域行政推進条例に区民の権利・主体的参画を明記せよ。都市計画道路の必要性を住民参加で検証せよ。以上、日本共産党世田谷区議団でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団です。次世代につなげる区政を実現せよ。すべての会計に賛成する意見。今こそ子どもや若者が平和と人権を学ぶ機会を設けよ。 DX 推進では区独自の個人情報保護制度を維持し、区民の参加を促せ。災害時の住民相互協力を視野に地域行政推進条例を作れ。環境が未来の命に関わる問題であることを理解し、全事業に環境配慮が行き渡るよう、区職員の意識向上に向けた研修を充実せよ。高齢者やエッセンシャルワーカーの感染症対策強化、子どもへのコロナワクチン接種についての公正な情報提供、副反応への早期対応に努めよ。性別や雇用に関わる格差是正を図れ。介護人材確保とヤングケアラー支援、認知症対策を進めよ。福祉と教育所管が連携を強め、子どもの権利を守れ。子宮頸がんワクチン接種については、本人が判断できるよう、支援団体のリーフレットを使い、学校で情報提供せよ。以上、生活者ネットワーク世田谷区議団でした。次は、新風世田谷の風です。区民理解の得られる区政を目指せ。すべての会計に賛成する意見。区政運営を進める上で、区民から理解を得る努力を惜しんではならない。政策決定の判断と過程を透明化し、区民に伝わりやすくせよ。また、重要政策は検討委員会任せにせず、区が責任を持って実現せよ。区の貴重な財産である旧池尻中学校跡地の活用方法は、全庁で再検討せよ。地域行政推進条例素案は、地域行政部のみで検討した結果、まちづくりセンター機能の充実を図るだけの内容になっている。本庁機能のスリム化や、総合支所の地域経営力の強化、地区での総合行政の展開などの視点を加え、全面的に見直せ。以上、新風世田谷の風でした。次は、減税世田谷です。命を守る区民第一の行政構築を、すべての会計に賛成する意見。新型コロナから区民の命を守るため、症状の有無にかかわらず、PCR 検査を受けられる体制の継続と充実を図れ。4年度予算は DX により、古い行政からの脱却を目指す改革の予算だ。区長を先頭に職員が一丸となり、スピード感を持って区民第一の行政構築に邁進せよ。以上、減税世田谷でした。次はレインボー世田谷です。公平な社会実現に真摯に取り組め、すべての会計に賛成する意見。区が放置している6040件もの違法な道路専用物件への指導を速やかに行い、専用料徴収を怠るな。ワクチン予約サイトを色覚異常のある方でも見やすい仕様に改め、また区民の安全を守る視点で鉄道などの民間事業者と連携を強めるなど、多様性に配慮した施策を進めよ。以上、レインボー世田谷でした。次は世田谷無所属です。区民を守れるよう迅速に対応せよ。 すべての改憲に賛成する意見。区民が気軽に PCR 検査を受けられる体制を拡充せよ。自転車の利用者増を踏まえ、安全対策の強化や民間と連携したシェアサイクルの普及を図れ。区立校に防災ヘルメットを配備せよ。生物多様性の保全に取り組め。中小企業支援などのコロナ関連施策を強化せよ。以上、世田谷無所属でした。次は世田谷新たです。行政における DX を加速せよ。すべての改憲に賛成する意見。情報化社会を生きる子どもには、物事の本質を見抜き、深く考える力が求められる。区立校では、タブレット活用による探究的学びの推進に引き続き注力せよ。教育現場に比べ、行政全般での DX は停滞している。区民に情報格差が生じぬよう十分留意し、DX を加速せよ。以上、世田谷新たでした。次は、都民ファーストの会です。抜本的な行財政改革に踏み出せ。すべての改憲に賛成する意見。未来を担う若者の希望や財産を守るため、今後の歳出増を見据えた抜本的な行財政改革が急務だ。公有財産活用による収益確保や、区民の資産情報に基づく個別最適な行政サービスの提供を実施せよ。事業手法の改善などにより、予算拡充に頼らない政策実現を進めよ。以上、都民ファーストの会でした。次は、国際都市世田谷です。組織を変革し、地域課題に対応せよ。すべての改憲に賛成する意見。昨今の複雑な地域課題に対応するため、町内連携を強化し、施策を拡充せよ。柔軟で迅速な事業執行に向け、機動的な組織を構築せよ。子どもが国際社会で何ができるかを考えるきっかけとなる国際交流事業を展開せよ。誰もが未来に向けて挑戦し続けられる社会を築け。以上、国際都市世田谷でした。次は、区民を守る会です。安心して暮らせる世田谷を築け。すべての改憲に賛成する意見。災害に強い町の実現に向け、インフラ整備に尽力せよ。NHK の悪質な訪問集金活動、卑劣な犯罪行為から区民を守る施策を強化せよ。虐待や貧困から子どもを守る取り組みを拡充せよ。誰もが安心して暮らせる世田谷の実現に資する取り組みに積極的な予算配分を行え。以上、区民を守る会でした。最後は無所属です。子どもに寄り添った施策を行え。すべての改憲に賛成する意見。平和にかかる取り組みや、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーを生かした施策を進めよ。子どもへ障害理解を促すため、地域のバリアフリー化の事例を啓発せよ。子どもへのコロナワクチン接種に際し、かかりつけ医での接種体制を拡充せよ。接種の有無でいじめが起きないよう学校で指導せよ。以上、無所属でした。以上、令和4年の予算に対する会派などの意見でした。次は議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。今回の定例会には、区長から4年度予算案5件を含む32件、議員から4件の案件が提出されました。また、4年度予算案を審査するために予算特別委員会を設置しました。提出された議案のうち、議員提出議案1件を賛成少数で否決し、その他の議案はすべて可決しました。なお、議員の懲罰動議を審査するために、 懲罰特別委員会を設置しました。なお、会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民、公明党世田谷区議団は公明、世田谷立憲民主党区議団は立憲、無所属世田谷行革110番維新は F 行革、日本共産党世田谷区議団は共産、生活者ネットワーク世田谷区議団はセイネ、新風世田谷の風は新風、減税世田谷は減税、レインボー世田谷は虹、世田谷無所属は世田谷、世田谷新たは新た、都民ファーストの会はトファ、国際都市世田谷は国際、区民を守る会は区市会、無所属は無所属。以上です。なお、お伝えする条例名は略称を使用しています。4年度各会計予算5件、一般会計賛成多数、賛成は自民、公明、立憲、共産、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、新た、トファ、国際、区市会、無所属、反対はF 行革。国民健康保険事業会計賛成多数、賛成は自民、公明、立憲、F 行革、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、新た、トファ、国際、区市会、無所属、反対は共産。後期高齢者医療会計賛成多数、賛成は自民、公明、立憲、F 行革、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、新た、トファ、国際、区市会、無所属、反対は共産。介護保険事業会計全員賛成、学校給食費会計全員賛成。3年度各会計補正予算5件、一般会計第8次賛成多数、賛成は自民、公明、立憲、共産、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、新た、トファ、国際、区市会、無所属、反対は F 行革。国民健康保険事業会計第2次賛成多数、賛成は自民、公明、立憲、F 行革、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、新た、トファ、国際、区市会、無所属、反対は共産。後期高齢者医療会計第2次賛成多数、賛成は自民、公明、立憲、F 行革、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、新た、トファ、国際、区市会、無所属、反対は共産。介護保険事業会計第2次全員賛成、学校給食費会計第2次全員賛成。補正後の予算額は次の通りです。一般会計3783億5606万3000円、国民健康保険事業会計833億3950万4000円、後期高齢者医療会計224億265万7000円、介護保険事業会計708億3339万2000円、学校給食費会計31億1719万7000円。条例の新設2件、基本計画審議会条例全員賛成。これは新たな基本計画を策定するため 審議会を設置することなどです。気候危機対策基金条例、全員賛成。これは CO2 排出削減目標の達成に向けた施策を推進するための基金を創設するものです。条例の改正、15件。職員の勤務時間、休日、休暇条例、全員賛成。幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇条例、全員賛成。以上2件は特別休暇の対象に不妊治療のための休暇を加えるものです。職員育児休業条例、全員賛成。これは育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置を定めるとともに、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和することなどです。職員の特殊勤務手当条例、全員賛成。これは児童相談所に勤務する職員の児童相談所業務手当を定めることなどです。手数料条例、全員賛成。これは長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅の容積率の特例許可申請手数料を定めるものです。個人情報保護条例、全員賛成。これは個人情報保護法の改正などに伴い必要な規定を整備するものです。産業振興基本条例、全員賛成。これは地域の経済発展に加え課題解決にも寄与する内容に改めるとともに、条例名を地域経済の持続可能な発展条例に変更することなどです。指定障害児通所支援事業等の人員基準等条例、全員賛成。これは児童福祉法に基づく厚生労働省令の改正に伴い必要な規定を整備するものです。学童クラブ条例、全員賛成。これは瀬田小学校新ボップ学童クラブの活動場所を瀬田 2-17-1 に変更するものです。児童福祉施設の設備運営基準条例、全員賛成。これは児童福祉法などの改正に伴い必要な規定を整備するものです。公園条例、全員賛成。これは使用料及び占用料を改定するとともに次の公園を新設するものです。名称、下馬5丁目更新公園、所在地下馬 5-25-1、 北見どんぐりの木公園、北見 9-11-2、 祖師ヶ谷3丁目南道端公園、祖師ヶ谷 3-6-17、南烏山2丁目みんなの庭緑地、南烏山 2-1-6。 身近な広場条例、全員賛成。これは使用料及び占用料を改定するものです。道路占用料条例、全員賛成。これは道路占用料を改定するものです。道路構造の技術的基準条例、全員賛成。これは自転車通行帯の設置要件を新設することなどです。国民健康保険条例、賛成多数。賛成は自民、公明、立憲、F 行革、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、新田、トファ、国際、区市会、無所属。反対は共産。これは保険料率を改定するとともに未就学児にかかる均等割保険料を5割軽減することなどです。工事委託契約の変更、1件。第六天橋耐震補強工事、全員賛成。これは自宅者である中日本高速道路株式会社が発注した工事の終了に伴い工事費が確定したため契約金額を 1億8619万8035円に変更するものです。協議1件。東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議。全員賛成。これは保険料の軽減措置を引き続き4、5年度に行うことを定めるものです。特別区道路線の認定2件。全員賛成。所在地9電3-14から15、延長 62.07 メートル。全員賛成。所在地八幡山3-37、延長 558.74 メートル。八幡山3-37から38、93.13 メートル。八幡山3-37、64.15 メートル。特別区道路線の廃止、1件。全員賛成。所在地、八幡山3-37、延長 44.75 メートル。議員提出議案、4件。区議会委員会条例、全員賛成。これは、組織改正に伴い、常任委員会の所管を変更するものです。ロシアのウクライナ侵攻に抗議する決議、全員賛成。北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深める取り組みの推進を求める決議、賛成多数。賛成は、自民、公明、F 行革、新風、減税、世田谷、新た、トファ、国際、区市会、無所属。反対は、立憲、共産、セイネ、虹。北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決に向けた取り組みを推進するための決議。賛成少数。賛成は、立憲、共産、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、国際、区市会、無所属。反対は、自民、公明、F 行革、新た、トファ。予算特別委員会の設置と委員の選任。全員賛成。これは、4年度予算を審査するため、予算特別委員会を設置し、47名の議員を委員として選任するものです。懲罰特別委員会の設置と委員の選任。全員賛成。これは、議員から懲罰動議が提出され、これを審査するため、懲罰特別委員会を設置し、12名の議員を委員として選任するものです。なお、取り扱いは閉会中の継続審査となりました。以上、議決内容でした。次は、請願です。皆さんから新しく出された請願、陳情をお知らせします。区民生活常任委員会に付託、1件。旧池尻中学校跡地活用計画に係る校庭等利用の見直しを求める陳情。都市整備常任委員会に付託、1件。樹木等放置住宅の道路法に関する違法状態放置に係る陳情。以上、請願でした。次は、決議です。可決した決議の内容をご紹介します。ロシアのウクライナ侵攻に抗議する決議。ロシアは、我が国を含む国際社会が強く自制を求める中、去る2月24日にウクライナへの侵攻を開始した。ロシア軍によるウクライナへの侵攻は、国際社会の平和と安全を著しく損なうものであり、戦後築き上げられてきた国際秩序の根幹を揺るがすとともに、ウクライナの主権と領土の一体性を侵害する明白な国際法、国連憲章違反であり、断じて容認することはできない。さらに、プーチン大統領は、ロシアが最大の核保有国であることを強調し、その使用を示唆しており、国際社会への挑発とも思えるこのような言動は看過できるものではない。世田谷区議会は 昭和60年に平和都市宣言に関する決議を行い、世田谷区とともに核兵器の廃絶と平和の尊さを訴えてきた。恒久の平和を求める願いは世田谷区民のみならず世界共通の願いである。よって世田谷区議会は今回のロシアによるウクライナ侵攻に対して抗議と非難の意を強く表明し、ロシア軍の即時の攻撃停止と完全撤退を強く求める。また政府においてはウクライナ国民と現地在留邦人の安全確保に全力を尽くすとともに、国際社会と緊密に連携し、ロシアに対する制裁措置を含めあらゆる外交資源を駆使し、ロシアとウクライナにおける紛争の平和的な解決を促すよう強く要請する。以上決議する。令和4年3月29日北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深める取り組みの推進を求める決議。1970年代から1980年代にかけて多くの日本人が不自然な形で行方不明となった。日本の当局による捜査や亡命北朝鮮工作員の証言により、これらの事件の多くは北朝鮮による拉致の疑いが濃厚であることが明らかになった。平成14年9月の第1回日朝首脳会談において、北朝鮮は初めて拉致を認め謝罪し、再発防止を約束した。同年10月には5名の拉致被害者が24年ぶりに帰国したものの、安否不明、国が認定している12名の方々については平成16年5月の第2回日朝首脳会談において北朝鮮側から直ちに真相究明のための徹底した調査を再開する旨の明言があったにもかかわらず、いまだに北朝鮮当局から納得できる説明がされておらず、現在もなお自由を奪われ、長きにわたり北朝鮮に囚われたままの状態で救出を待っている。日本政府は北朝鮮による日本人拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題として、国の責任において解決すべき最重要課題と位置づけており、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律により、毎年12月10日から16日までの1週間を北朝鮮人権侵害問題啓発週間と定めるなど、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発に努めている。また拉致問題の解決のためには世論の一層の喚起が不可欠であり、特に拉致問題に触れる機会の少なかった若い世代への啓発が重要な課題であるという認識のもと、令和3年4月23日に内閣官房拉致問題対策本部及び文部科学省から北朝鮮当局による拉致問題に関する映像作品等の活用促進についてが発出された。この通知は児童生徒が拉致問題について深く認識し、拉致問題を人権問題として考える契機とするため、アニメ「めぐみ」および映画「めぐみ」の学校などにおける上映を促進することなどを都道府県教育委員会を通じて学校などの関係機関に周知するよう求めたものである。さらに政府の拉致問題対策本部は全国の中高生を対象に、拉致問題解決のために自分に何ができるのか、何をすべきかについて深く考える機会とすることを目的とした北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクールを毎年実施しており、こうした取り組みにも積極的に関与することが求められる。よって世田谷区議会は区に対し、一日も早い拉致被害者全員の救出を念頭に、前述した映像作品の視聴や作文コンクールへの参加などを通じて、北朝鮮による日本人拉致問題を決して風化させないとの意思を明確に表すとともに、拉致問題に対する理解を深める取り組みを推進するよう求める。以上、決議する。 令和4年3月29日。以上、決議でした。次は、要望書です。区議会は、次の要望書を関係機関宛に提出しました。地方タバコ税を活用した分煙環境整備に関する要望書。タバコ税は、国や地方自治体の重要な財源であり、特に地方財政においては、年間1兆円規模の財源として、長年にわたり多大な貢献を果たしています。本区における地方タバコ税収入も年間約41億円に上り、使途に制限のない一般財源として、区政運営に役立てているところです。一方、近年のタバコを取り巻く環境は、複数年にわたるタバコ税の増税や、改正健康増進法の全面施行に伴う自動喫煙防止対策の強化などにより、非常に厳しい状況にあり、葉タバコ耕作農家やタバコ販売店の経営は深刻な状況に置かれています。また、公共施設や飲食店などにおいては、喫煙場所整備の財政的負担が大きいため、一部では喫煙場所の撤去・縮小が進むことで、ポイ捨てやルールを守らない喫煙の増加が危惧されるところです。改正健康増進法の趣旨は、望まない受動喫煙の防止であることから、分煙環境を整備し、分煙を推進することが、喫煙者・非喫煙者双方の立場を尊重し、共存できる社会の実現につながり、さらには今後の地方タバコ税の安定的な確保に資するものと見込まれます。このため、地方タバコ税を公有地を活用した分煙施設の整備や、民間の指定喫煙場所の設置に対する支援、喫煙マナー向上に関する普及啓発などに積極的に活用していく必要性があるものと考えます。よって、国においては、望まない受動喫煙防止の一層の推進を図るため、地方タバコ税が各自治体の実情に応じて、分煙環境整備に有効活用されるよう、全国的な制度整備に取り組むことを要望いたします。令和4年1月31日、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣宛て。以上、要望書でした。次は、政府委員長のご選結果です。予算特別委員会、委員長、菅沼務、自由民主党世田谷区議団、副委員長、平塚啓治、公明党世田谷区議団、副委員長、藤井真奈、世田谷立憲民主党区議団、懲罰特別委員会、委員長、宍戸三郎、自由民主党世田谷区議団、副委員長、平塚啓治、公明党世田谷区議団。以上、政府委員長のご選結果でした。
次は議会中継のご案内です。インターネット議会中継をご利用ください。本会議と予算決算特別委員会の模様を区議会ホームページでライブ配信しています。ライブ映像は会議終了後、当日のうちに録画映像としてご確認いただけます。議員ごとに編集した映像は会議のあった日からおおむね1週間後に配信します。インターネット議会中継はパソコンだけではなくスマートフォンでもご利用いただけますので、臨場感あふれる映像をぜひご確認ください。世田谷区議会議会中継で検索。二次元コードからもアクセスいただけます。以上、議会中継のご案内をお伝えしました。次は二次元コードのご案内です。二次元コードをご活用ください。今回号より紙面に二次元コードを掲載しています。各議員の氏名の下の二次元コードを読み込むと、実際の議会での模様を録画映像でご確認いただけます。ぜひご活用ください。以上、二次元コードのご案内をお伝えしました。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。 お問い合わせやお気づきの点がありましたら、区議会事務局調査係までお寄せください。電話 5432-2779、ファクス 5432-3030。公職選挙法の規定により、議員の寄付行為や時効の挨拶状などは禁止されています。第2回定例会は6月に開催する予定です。今回ご紹介した質問、答弁などの詳しい内容については、本会議の分は5月中旬、予算特別委員会の分は6月上旬の発行予定の会議録をご参照ください。なお、会議録は区立図書館、区政情報センター、総合支所、出張所、まちづくりセンターなどに備えてあります。また、ホームページでもご確認いただけます。第1回定例会の議決結果などは、ホームページでもご確認いただけます。ぜひご利用ください。今回のアナウンスは、浜田紀美子、泊慶三、泊敦子でお伝えしました。なお、この CD は返却の必要はありません。それではまた次号でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。